注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店佐藤雄一でございます。
どうも、宮です。
はい。
ねえ、もう6月半ばで梅雨入りしてね、
なんか梅雨来ないのかって思って、
いや梅雨の前にもう夏だったじゃんみたいなそう、
もう体調が
ねえ
そうなの、
本当に
体だからだるい、
本当に、
うん、
本当ですよね。
そんなでも
そのまま梅雨明けちゃうような、あの梅雨もないまま夏かなみたいな、うん、あれがあったんだけど、
夏は夏でね、暑すぎて辛いしね、
去年みたいに暑くなるの、
なんかむちゃくちゃ暑いって言われてるよね
去年しんどいですよね。
そう、
でも一方九州とかは、うん、あれじゃないですか、水害出るぐらい
嫌だね、
もうあれで、うん、九州年一でああいうことになるっていう、うん、ことになっちゃったんだなっていう、
なんとなくね、
まあ、前は新潟でしょっちゅうあったけどね、う
ん、ありましたけど、なんかなんか嫌な感じだなとしか、もう
恐ろしいですね、う
ん、亀戸とかあんの、水害とか
昔俺が子供の時はね、うん、床下浸水とか床上浸水とかあったけど、ここ最近は全然、
うん、
排水が良くなったんじゃないかな、うん、
前住んでたボロアパート、多分富山方のすぐ近くだったんで、うん、多分下が砂なんですよね、うん、だからなんか下水がうまく入れ、うん、ならないから、大雨降ると膝下まで水、
うん、あ、そう、
一応3階だったからうちには被害なかったですけど、うん、
よかったね、3階で、うん、1階の人大変な思いしてたもん、
うん、それが続いた結果地盤が腐って結局、うんうん、そこを取り壊しになりましたから、
なるほどな、うちは2年前俺退院してた、入院して退院したじゃん、市役所前でまだ店あって、
はいはい、
ほんで8月に閉店したんだけど、うん、7月梅雨明けぐらいのタイミングで退院して、うん、1ヶ月お店営業して8月末で閉めたんですよね、
うん、
でその間にもうここは下見で大体俺もう目をつけてたんですよ、うん、この物件ここいいなと思って、そしたらその4月のある日に土砂降りで、なんか伊豆町界隈が水、なんか水浸しみたいな、
ここら辺
SNS であって、あのマンションやべえのかなやっぱと思って、知り合いをこう見に行かせたら、その1個先まで、信号の1個先まで水浸しで、ここはなんともなかったんですよ。
まあここ半地下みたいなもん
だからね、いやそうだからちょっと心配したんだけど、ここは大丈夫だったなみたいな、で、あ、ちょっとワンブロック向こう行くと、やっぱもっとさらに低くなってるのかなって思うんで。
なるほど、うん、
そういう感じが
恐ろしいですね
あれになっちゃったら困るわな。
今年でも雪もそこまで降らなかったんで、
うん、全然降らなかったもんね。
水不足になるんじゃないかなっていう気もちょっと、
ね、うん、いや俺ちょっとしてたよ、ついこの間までしてたよ、梅雨も来ないでこのままだと大丈夫なんか、
あんま雨降んなかったもんね、
全然降らなかったでしょ、うん、普通梅雨、まあ、これから降るのかね、あれ
ね、
なんかでも短期にザーッと降られても嫌だなっていう感じですね、
ジメジメとして。南さん暑そうだね、なんかでも。
いや暑いですね、この体型なんでも
体型もなんだけど、
うん、ねえ、うん、そのうち大病しそうで心配だよ、
南さんでもあれだから血圧とかちゃんと調整してて偉いなと思う、
うんうん、俺は薬入れ、
いやすごい俺倒れるまで一切顧みなかったから、そういう体型を、
恐ろしい、
まだでも今年来年のやつを見て薬とかは始めようかとは、
そうだね、
そうなんですか、
とりあえず今のやつ、うん、変えた結果どうなるかを1年ぐらい通して
会社で健康診断とか
あります、あります、
あ、よかったね、
年に1だから今年の10月か11月ぐらいにもう一回やって、そこからもう1年こう測ってみて、その間にちょっと自分も食品の免許も調理師免許取ろうかと思って、
へ、ああそうなんだ、
いいじゃないですか、
なんか2年目だと、うん、調理師のその資格が取れるっていうんですけれど、うん、結構アルバイトとか、うん、今までの経験とか合わせると多分2年経つんですけど、うん、やっぱりちょっと不安っていうか、ちゃんと食作ってるのってこの1年集中してるんで、うん、なんか自信がないんで、とりあえず10月で仕事更新になるんで、うんうんうん、その更新したタイミングで、
う
ん、次その調理師免許をっていうことを、
就職しやすくなるね、
いやもう今は社員ですけれど普通に、
あ、ずっと勤め上げるつもりな、
まあどうなるかは分からない現状ですけれど
調理師免許って、 どうやったら取れるんですか。
あの調理師の専門学校に入るか、もしくはその飲食業にあの調理として2年ぐらい接すれば、うん、一応その権利を得るっていう、
あ、そういう感じなんです。別にテストが
あるわけじゃない。お菓子屋でずっと働いてたから、うん、成果衛生士持ってたよ。
すごい。
でも5教科があって、それの大体平均80だかなんかを取らなくちゃいけないっていうのが、うん、
成果衛生士は研修受けるだけです。
へ、まあ、そんな難しくはないって聞きますけれど、
5教科
でなんかテスト60とかなんか
7、そうなんです
よ
ね。
いや
結構ちゃんとした資格だね、
うん、いや点数です。多分金額的にはそんなに、うん、自分あの石丸にいた時とか、あと、うん、ケーズにいた時も一応その家電アドバイザーみたいなのを取らされようとしましたけど、あの白物がダメで、
ダメっていうの、
あの白物が点数あと5点ぐらい足りなくて、
あ、もう全然興味なかったんだ。
2年ぐらい受けたんですけれど、うん、やっぱ白物で俺落ちちゃって、
へ、え、要するにあれでしょ、家庭用電化製品みたいな。
そうです、うん、黒物と白物で、うん、黒物はもう満点近かったんですけど、うん、白物がどうしてもあと10点前後足りないっていうの で、
ね、あんま興味ないから、いや
家事を一切しないってことですよ。
そうだね、
洗濯機とかあのその年間どういうふうに、うん、あの何でしたっけ、うん、電気量を測るかみたいな計算とか、そういうのとか、うん、デシカント式とか、うん、いろいろその空気清浄機の、あの設定のやつがよく分かんなくて、なかなかそこで、
まあ、まあ、まあ役に立たなそうな資格
あ、もうあれですよ、あのヨドバシとかでベストの色が違う人、うん、それ持ってる人、
うん、そうなんだ。
やっぱちょっと何せお
金は、うん、家電アドバイザ
ー、電気屋に入りやすくはなります
ね。そうだね、
やっぱそういうあれ持ってるとあれなんかね、お客さんに対して。
まあでも調理師やったらね、うん、店を自分で構えられるじゃん。
まああと本当にどこ、うん、年取っても持ってるとやっぱ入りやすいんですよ、
ね。そりゃそうでしょう。
まあうちの父親はそれ
だ。ただのフリーターじゃないぞって。
あ、それで思い出したんですけれど、うん、あのつい最近なんか新潟、あのツイッターでなんか新潟のなんか、人でホラーの場所を巡る
心霊スポ
ットを巡る人からなんかメールが来まして、まだまだ100人いかない YouTube ですけれど、なんか良ければあの、チャンネル登録してくださいっていう DM が来たんですよ。で、ああそういうのでやってるんだったらちょっと応援したいなと思って YouTube 見たんですよ、うん、そしたら、うん、なんか新潟有数のホラースポットで S ホテルの廃墟に今入ってますって書いてあるんですけど、うん、どう見てもうちの親父が関わったホテル
新潟有数の心霊スポットになっちゃった、うん、
でダイレクトメールで、あそこってここのホテルのことですかって送ったら、うん、そうですって書いてきてそんなことあるんだっていう。
お父さんない、
うちの父親が、あの、うん、あのホテルの立ち上げの一人だったんですよ、うん、10人ぐらいいた中で、で結構いいうちに借金が来たっていう、
あ、そうなんだ、
潰れた時に、そこが今心霊スポットになって
潰れた後も何かとお騒がせだね、う
ん、いやだって潰れた後になんか一時期あの何でしたっけ、あの白装束のパナウェーブでしたっけ、うん、あそこが占拠したとかいう噂がいっぱい出て、なんかすげえ今見ると、
しい、ね、
うん、恐ろしい廃墟になってる
みたいな、うん、ガラスに白い紙を張り巡らして、うんうん、戦車の間口みたいなとこから覗いて運転してる人たち、
なんか そういう噂がいっぱいあってそういう風になってらしいですけれども、いやなんかすごい経験なんだっていう、
そうだね、
心霊スポットでも怖いとこあるんだよね、新潟もね、
ホワイトハウスとか有名
です、有名だよね、
あれでもあれはなんかさ、そう言うけどどうってことないですよっていう人もいますよね、うん、
まあ俺はそういうとこ行かないですよ、俺は幽霊を信じてるから。名家のさ、
どっか公園あるじゃん、なんかシャレになってないところ、あ、なんか事件に巻き込まれて、なんかそこの公園ガチでやばいらしいみたいなこと聞いて、うん、そうで、うちの奥さんの家がそっちの方なんで知ってますって言ったら、お母さんさすがに知らなかったけど、うん、お姉ちゃんは知ってて、ああ、はいはいはいになって、でも今詳細忘れちゃったんだけど、話聞いてたらすごい、なんかあれ、その公園はちょっと恐ろしいなって感じがしたけど、
怖いな
ぁ、なんつった
の、やだやだ、うん、
新潟に呪いスポットっていうか呪い村みたいな名前のところありますよ
ね、そうなの、
ジャバミ村って知りません、
あっちの、あの
関川の、
あ、関川村の
本当に蛇を食う村って書いてある
ジャバミ、
ジャバミっていう、
恐ろしいね、
でそのすぐ隣がジャクズレ山っていう、
ほら
蛇がこう崩れてできた山っていうので、うん、そこを掘ると未だに骨が出るっていう、う
ん、あの辺さ山形までさ抜けるさ峠道さそういうなんか物騒な名前のスポットいっぱいあるよね。
ありますね、うん、まあでも体内で去年ぐらいに大雨降ってあの洪水、うん、あの山崩れたじゃないですか、うん、ああいうのがちょっと伝説になってんだろうなと思って、結構そういうのが好きで、あそこの体内観音とか、うん、なんかちょっとなんか背筋がスッとくるようなところが子供の頃好きで、いろいろとまああの配送やってた時に回ったんですけれど、
うん、なるほど。
いいね。でも呪いのスポットのあれは登録してくださいなんてメールが来るもんなんだね。
いやなんか来ましたね。
うちにも来ないかなそれ。喜んで登録するんだ、うん、
いやなんかちゃんとそういうのを送ってきて地道だなと思って。
そうだね。だから南さんはなんで南してあげたら。
ああ南さんだと思ってそれは。え？なんでその南さんだったの。いや知ってる南さんを知ってて。お願いしますって来た。
いや全然多分いろんな人
と闇雲にやってる感じ
だ。闇雲に来てるんじゃないですかね、うん、俺も登録してないで来たんで、
でも新潟の人ってことは分かってる
わけ
だ
よね。一応、うん、ツイッターの頭に新潟でっていうの
は検索してきたのかな。
多分そういうことじゃないかなと思います。
うちにも来る可能性あるかもしれ
ない。そうだね。さあそろそろ行きますか。
行きます。
さあ今日はですね、たけし映画の第3回目にニートさんをまとめて2回にしちゃったので、
そうですね、そうだ
そう
だそうだ、そう第3回やったってことだよね。
そうです。だから6本割って78に、
78ですね、
うん、ってことは3回。そうだね、
そう
だ
そうだ、花火と菊次郎の夏、
うん、そう、これまんま順番通り行ってますよね。
行ってますよ、
順番通り、
うん、そうですね、やっぱ順番通り行くと面白いね、
うん、いやなんか、
うん、なんかそう、うん、傾向とかいろいろ見えて、
そう、カテゴリーでなんかこう分けるのとはまた違って、そうそう、時系列で分ける方がやっぱり分かりやすいのかな、うん、
前回こうできなかったからこうしたんだろうなとか、そういうのも見えてきたりとか、うんうん、
まあ、特にこの90年代に関しては、たけしのたけし自身の人生といろいろ照らし合わせるとやっぱり、うんうんうん、思いなんかね、キッズリターンなんか その最後のセリフとか、まあこの間喋ったけど、はい、やっぱり特別にこうなんか人生をたけしを振り返って考えると、ちょっとセリフが、うん、ああそうだったのかなみたいなことをこう妄想させたり、妄想するだけなんだけど、なんかちょっとねそういうことを考えたりする今回。
まあ、いい機会だね。花火はね、うん、まさしくね、そのたけしのたけし映画の最大のね、
うん、
ハイライトとも言える作品じゃないですか。
うんうんうん、なんかそう、
ベネチア映画祭金獅子賞受賞、
なんかさ、日本においてはそこまでやっぱたけしの映画ってそんなになんかあんまりあれだったじゃないですか、なんか、うん、いよいよ新作できるぞみたいな空気とか、あの当時なかったですよね。
そうだね、う
ん、なんかやっぱり外から権威づいたような感じがあったのかな、う
ん、なんかさ、プロデューサーの森さんがたけしの映画は別にヒットしなくていいんだとか言ってて、それというのも何しろ稼ぎがすごいから、うん、こけたぐらいがちょうど税金対策になるんだみたいな、うん、そんなことを言ってた、うん、へえみたいな、
うん、花火がそのあれをベネチアで撮ったっていうのは、
うん、
なんでっていうか、なんかあれだったのかな、満を持して撮った感があったのかね。
それはね、うん、まあ、映画の評価軸みたいなのが、うん、俺には分からないところであって、うん、あのファミレス映画館でベスト10で参加してくださってる菱沼監督がそういうの詳しくて、
そうですね、
たけし映画の演出方法とかが、うん、あのセリフの口調とか、うん、そういうのが、うん、なんかもうとにかく画期的だったらしくて、そういうところを、うん、そういう映画祭とかは審査員は評価するんだみたいな、多分そういうことじゃないかな。あと北のブルーとかね、被災地上の音楽とか、
でもそっち系の人が好きそうな映画ではありますよね。あの、アランドロンの侍とか、なんかあのルネクレマンのそういったあの遊びを真剣に殺し屋なんですけれど、ところどころで遊びを入れるっていうのはなんか、そのテイストなんだろう、あの好きなんだろうなっていう気はして見てましたね、う
ん、花火の時ってたけし何歳、
何歳なんですかね。
98年ですね。今が77とか言ってる話でした。
うちのね親父の4つぐらい下なんで、
ほう、
98年だと俺25歳だから、うん、ってことは
40代、
うん、もう50超えてるかな。うちの父って55だから、うん、たけし50ちょ過ぎたぐらいかな、うん、今の僕と同じぐらいかな。
なるほど。
でも確かに花火がすごいっていう、自分でもなんか特に注目してない自分からしても考えても、うん、やっぱり、あ、そうなんだ、花火すげえなっていう、なんか
ね、花火、当時ワイドショーでとんでもない快挙を成し遂げましたみたいな、ね、
ここは明らかにその監督の北野武としてはその転機というか、あったっていうのは、シネウィンドでやってたじゃないですか、これ。
そうだっけ、
うん、そうなんだ、俺ウィンドに見に
行った。あ、俺はね、東京にこの時まだ住んでて、東京で見た。
そうだね、うん。
俺は学生でまだ劇場でそんな映画を見れる感じでもなかったんで、これはちょっと見れなかったですね。ビデオで見たっていう感じですかね。
まあその時以来の2回目今回見て、
あ、そうね、 俺もそうだわ、別にそんなの見てないし、
ソナチネとかは何回か見てるんだけど、キッズリターンとか花火はね、あんまり、まあ今回も見て好きかどうかで言えばそんなに好きじゃない。ソナチネの方がずっと好き。
そうだよね、なんかさ、あ、こんだけな、あ、当時も思ったのはさ、うん、なんで今回にそんな賞を取ったのかっていうのはちょっとよく分かってなかったかもしれない。 あの当時すでに俺ソナチネも多分見てたんし、うん、そういう状態で行って、なんかなんでそんな花火が特別何がすごかったのかなとか、うん、よく分かんないままだった気がするんだけどな。
あ、まあ面白いは面白いかって、
普通に面白い、
ね、ソラチネとかと違って、ね、これ結構タイトですよね、時間的に、
うん、100分ぐらい
で、うん、それで分かりやすかったっていうのがやっぱり一番のあれなんじゃないですか。
時間で言えば、うん、その次の菊次郎の夏がやったら長い、
長かったね、本当に全然わんねえなと思って、
あれ90分にまとめるべきやつだよね、
本当に。いや、それまさに俺言おうと思ってたんだけど、うん、
今時間のことだから、
だって俺、もういらない、カットしていい場面を見ながら見てたもんね、ここは出して、
そうだから、ちょっとした方がいいんじゃない、ロードショー版が絶対いい。
そうね。
そう、まあ、花火に戻ると、ね、うん、そう、ただね、うん、もう本当にね、当時思った印象は、うん、大杉蓮がさ、撃たれて、車椅子になっちゃって、うん、でなんかやることないから絵でも描き始めようかみたいな、うん、言って、それで描いた絵が、うん、全部たけしが描いた絵で、 そうです、それがね、たけしが自分で描いた趣味で描いた絵を、うん、こんなになんか素敵な絵でしょって自分の映画で大杉蓮が描いたことにして出すっていうのがもう恥ずかしくてちょっとね、
なんかさ、至る場面に飾ってあるよね、壁とか。
そうだね、
そうですね、
最初からあったよね、もうヤクザの事務所にまで飾ってあるし、まあ、
素朴なタッチで可愛い、さくらももこみたいなタッチなんだけど
でも当時そんな、なんかカットで入ってくる絵は気になってましたけど、うん、後ろにまで絵があったんだっていうのを、なんか、今になって見直して、
あ、でもそうかもね。
どんだけ自分が好きなんだよって思ってね、ちょっと
ね、
そこがもう、うん、極まってる感じがして、やっぱ今もそこはあんま好きじゃないん
ですよね。
でも、あれってどのタイミングで、あんな事故の後に、あそこまで、うん、かけるもんなのかな。
だから事故にあって仕事も干されて暇だから。
いや、干されてはいないけど。
あ、そうか、
ね、マイペースで、そういうなんかその仕事のペースを自分でコントロールできる立場にはいたから、うん、その辺はそんなに無理には
コマネチの時にね、うん、そこそういうその時にいたずら書きとか、
う
ん、
それ
が全部コマネチっていう本に収録されてる雑誌、うん、ムック。
いや、で当時もっと事故の影響があった顔のイメージだったんですけれど、うん、今見たらそう、
そう、もう結構回復してたよね、うん、事故の直後はむちゃくちゃひん曲がってた
やっぱり右方向だっけ左方向の、うん、ここに歪んでるのは、うん、なんかあそこにワイヤー通ってんだよね、
あ、
なんか眼球からこっちも目が右目だったっけ、うん、バッチリ見開いて、うん、今回の2作品は特にそうだけど、あれ動眼麻痺って書いてあったか なんか要するに目が動かないこの、
うん、
眼球が動かないから本当にこっちだけ右目だけ見開いたまま目線も動かないし、
うん、
あ、これは動かないんだなと思って、
うん、
退院した当初はほらフラッシュ眩しいからやめろって言ってたじゃん、記者会見の時に、
うん、
であれ多分閉じるとかができないんだよ
って、やったら片目だけまぶたをこうずっと動かしてるイメージがあって、うん、でもその前に1回5人があるんですよね。
あ、そうか、
5人の時にあの眼帯みたいなのつけて、うん、やってたんで、あの時のイメージがやっぱ強かったんだろうなと思って、うんうん、
5人って面白いの、
5人結構面白い、
あ、本当、
評判悪いですけど、俺2もすげえ面白かった。
悪い評判しか聞いたことないなと思って。
いや、今見ると結構いいです
よ。面白いよ。
そっかそっか。その感じ。まあまあ、あの絵の話だけどね。
はいはい、まあ、絵は
なんかその
ぐらいで。
顔を鼻に差し替えてる絵がね、なんか、そう、どういう意味なんだこれとかっていうのは。彼の芸風というか、まあ、作品花火の中で言えば大杉蓮が独自のこうなんかね、うん、どう描いていいか分かんねえよって言ってたのがすごい自分の芸風見つけるの早いなと思ってすごい挑戦的な絵を描いてると思って、
ね、
でも最初に描いてるのはなんか自分と子供と奥さんの、うん、絵を描いてるっていうのがなんかよくてもう帰ってこないんだと思ってから、うん、そういうなんか抽象的なものを描くっていうか、うん、で花屋でそれこそイマジネーションを沸かせるっていうところとか、あ、なんかいいなと思って
そう
点でさ、マジックでこう点って書き始めたでしょ、うん、まあ、あれなんだよね、たけしの手法としてね、たけし自身 の書き方として
でも派みたいな、
うん、今回の作品からメイキングが入るようになって、うん、メイキングも見たんですけれど、うん、メイキングだと割と大胆に、うん、型だけはマジックでジャーって塗って、うん、そこから点点点ってやったりする
んで、うん、
割といろんな書き方するんだな、
うん、メイキング見なかったわ、
うん、俺も見てなかった。メイキングあったっけ、
両方入ってます
よ、そんだっけ。
それはちょっと興味深かったですね。
まあ、まだたけしがこうリハビリの期間中というかなという感じで。
で、薬師寺がいいんですよ、
ね。めちゃめちゃ良かったね。
本当にヒットマンというか、うん、殺すとうとしてるっていう顔が。
やばい、やばいオーラも満々に
叩いて。逃亡犯の。
逃亡犯
の。逃亡犯。なんだっけ、何人も射殺してて帰ってくるわけねえよって言ったら、帰ってきちゃったっていうやつで。
そう。
でその後の張り込みっていうか、その大杉蓮が撃たれて、うん、逃走されて駅どっか地下の
清
水君とかでね、あの時のあのもう肩でもうね、風切って歩く感じとかもう危ねえやつだな
でも本当ボクサー好きですよね、
う
ん、前回のトカちゃんと
言う、ね、
今回の薬師寺に、でもそれがハマってるっていうか、
ハマってるよね、うん。薬師寺ってその後も役者としては出てるんですか。
菊次郎に出てた。菊次郎出てなかったっ
け。菊次郎は出てなかった
っけ。あれそうだっけ、うん、あのあれそっか、
薬師寺さんはなんか新潟でも深夜にやってたドリームカークラブっていうなんか違法な車みたいなのがずらっと並んでた人のインタビューするテレビがあって、なんか妙に見ちゃうなっていう時期があって、
それに出てるの。
出てましたね、昔15年ぐらい前に
深夜
にな
んかパチンコ番組
あやってましたね、やってるっていうかよく出てましたねなんか深夜何にも見るもんがないとそういうのって過ごすような時代だったんで
ねえ、
薬師寺よかったよね。
そうだね、
今ああいうボクサーの人って独自の見解とかで、うん、あのボクシングの試合 YouTube で見て、自分の見解とか言ったりするのもやってたり、トカちゃんとかやってたりしますけれど、なんか全然そういうのもやらないんだなと。
いや、まあね、説明が上手い人とそうでない人がいるからね
達也との試合だってそんなに前じゃないはずだよね、あれね、98年だったね、うん、ま
あ、その
ちょっと前ぐらいじゃない、94、5年かな、うん、なんか固唾を飲んで見守った気がするんだけど、
敗者なき戦い
すごいね。
いやでも、うん、本当見やすいっていうか、
そうだね、
最初に多分見てもいいんじゃないかなっていう、うん、
あ、まあそうかもしれない、確かに、
うん、そう、岸本佳代子が奥さんでね、うん、だから、あ、刑事よろしくだみたいな、
で本当に何も喋らせてないじゃないですか。
そう、
キャッとかいうなんか転んだ時に言う音とかはありましたけれど、本当の最後の最後の2行ぐらいしかなくて、
ね、まあ、何秒だか10秒だか
子供が死んで、ね、奥さんも白血病みたいな感じでっていう、
辛い。
あ、岸本君の白血病でもあるのか。
なんかそんな話を最初に、
なるほど、
刑事たちがね、うん、やめろよみたいな、噂話はやめろみたいな、
治らない、そもそも治らないっていう言葉はもう前提の上でのあれなのか、退院とかもそもそも、
うんうん、いやでも
なるほどな、
今回は ちゃんとあれじゃないですか、人として、うん、あのもう会話するじゃないですか、うん、ああいうのが前作とまた違っていいなと思って、
うんうん、どういうこと？
あのいや、ちゃんと笑顔をしながら人に接してたりとか、
たけしが、
たけしが今回のとこ映画の中では、うんうんうん、あと本当に奥さんと旅してる時の、うん、笑い方っていうのが今までの映画になかったなと思って、うんうん、
あ、まあ、夫婦愛を描いてこなかったからね、まあ、
でも行き着く先はやっぱそっちの方に行くんだっていうような
ねえ、
で自分の娘も出すっていうのが、
娘出てた、
あのタコの賞が、あのタコをあげて、
ああそうなんだ、
あれ、ね、ちょっと
お
で、すごいいい話があって、うん、ご機嫌ようにあの、うん、そのまんま東さんが出たんですよ、うん、でたけしさんのその花火の映画の感想をたけしさんとやってたら、うん、そのまま東さんが最後にあのタコの少女のシーンはいらなかったですねっていう当時知らなかったから言ったらすごい怒ったっていう話がよくて、その後あの娘さんなんかよしきプロデュース
で、うん、そう割とね間もなくなんだよ、
うん、2000年手前ぐらいに
全く売れなくて一瞬で、
よね、
しかも プロモーションビデオがあのたけしさん出てるんですよ、
あそう、
たけしさんと寺島進さんが出て、なんかそのクラブで踊ってあの歌ってる時にあのヤクザのボスみたいな感じで2人が入ってくるみたいなのがあって、それはあの自分 あの過去捨てた父でみたいな感じで、そういうプロモーションみたいなのがあったんですけれど、 YouTube で見れますよ、
なんかビジュアル系と結婚したよね、
なんかありましたね、
うん、あれだからさ、当時も娘って明かしてなかったよね、確か
あれそうだ
っけ、映画の時ってね、その YOSHIKI の時はもうあれだけど、映画の時はただの女の子として、
そうです、
ね、でもよく見れば北野翔子ってあれも確か出てるから、あそうなんかと思えたはずだけど、でも当時はそのデビューもしない、知らないわけで、
ほう全然気づかない、
何年か後にあれがミュージシャンデビューしますって、まあそれはそれでいいんだけど、この子があの花火の時のエンディングに出てくる女の子だって、あのとデビューの後知って、うん、嘘だろうと思ったもんね、あの時子供じゃなかったみたいな感じがしたんだけど、今見たらちゃんと北野翔子なんだよね、うん、
結構大きかった、
うん、もっとちっちゃい子だと思ってたら
中学生ぐらいだった、うん、
いやでもあの
あれ変だった
な、メイキングで、うん、あの撮り終えた後に2人で歩いてて、うん、楽しみだなみたいな話をしてるメイキングがすごい良くて、その頃も多分まだ明かしてなかったと思うんですよね、ビデオ時代にやって、うん、DVD の時点では多分あの言ってたと思うんですけど、うん、テレビかなんか その放送の時
ないの実際に、
そこでは何にも言わなかったですね、うん、でも今見るとそういうのがあって、ああいいなっていう、
うん
うん、いやでも今回あれですよね、白龍とかが本当にすぐ死ぬっていうか、
まあヤクザ、
ヤクザが本当に、うん、なんか本当にこうそこには今日、うん、あのスポットを当てないんだなっていう、
うん、
なんか暴力だけどこんなに奥さんのことはっていうのがメインであって、でもやっぱり渡辺哲さんが出るとほっこりするんですよね、なんか、
うん、愛されてるね、なんか
愛されてるっていう。
宿のおじさん、
宿つのあれ、
廃車置き
場のおじさんみたいな、
うん、頑張るよとか言うのか、なんかすごいよ、
たけしがね、
冒頭しようかと思って、
タクシーをね、うん、安値で買って、自作でパトカー
に、あんなにうまくできるもんね、
めちゃくちゃうまい。
あんまでも別段パトカーにする先生もなかった気がするっていうか、
本当だね、確かに、ねね、パトカーにしたから何なのか、
うん、いやかっこいいシーンではあるんですよ、
う
ん、なんか
最後に通報入って、うん、警察が近郊に向かうときにたけしのパトカーとすれ違うっていうだけのところがちょっと面白いぐらいの、
銀行ごともね、うん、すんなり成功するし、ね、
すんなりでパトカーももうその時点で用事が終わって、うん、もう新しいバンに買い替えてって感じだった、
うんうん、
パトカーの出番はそこで終わったと思うん
です。でもあの銀行強盗のシーンがかっこいいのが、うん、あれじゃないですか、カメラが本当に来て荒い画像でしか見せてないというか、そう
だね、固定の防犯カメラ映像だけで、
うん、で別段かっこいい仕草見せずに、うん、驚いてる人とかをちょっと映すぐらいで、うん、別にパニックにもならずスッと出てくっていうのとか、うんうん、かっこいいなっていう、
まあ、あの店員がまるでなってないっていう話なんだけどなんか通報ボタン押さないんだみたいな、うん、
いやでもあれかっこいいなって、今見るとすごいかっこいいなと思って、
うん、銀行強盗っていうのは今でもあるの、そういう映画見てて
あ、外国はあるけどね、うん、日本じゃ全然ないよね。
あれですよね、空いてる時間に行かないっていうか、あの、あ、俺はあの黄金を抱いて飛べがすごい好きなんで。
ああ、そうか、あったね。
あれは本当に銀行を閉まった時に爆破の技術使って、うん、あのお金を盗もうっていう、うん、それの綿密なプロット、プロットみたいなのがすごい面白くて、うんうん、こういう感じの銀行ごとのメジャー作品ってなんか80年代とかにはあったかもしれないですけれど、うんうん、
うん、まあ、あのベン・アフレックのね、ザ・タウンとかね、
あ、いいですね、
めちゃくちゃ面白い、
めちゃくちゃ面白いですね、まあ、こんなすんなりいくっていうのはないとは思いますけれど、いや、でも寺島さんがもう良かったですし、
はい、刑事、
刑事、うん、なんか俺はあんな風に生きられないんだろうなっつって、うん、なんかもう見ているしかないっていうか、
まあ、ひたすらたけしがかっこいいだけの映画だったよね。
寺島進がなんかほら結婚するつもりの彼女がいるわけでしょ、うん、でその何だっての大杉玲は何さんだったか忘れてたけど、堀部さんか、
堀部が
要するに撃たれて下半身がもうあれしちゃって車椅子になった途端に退院したら、うん、もうほらありがとうございましたなんつって娘連れて出てっちゃうみたいな、ね、そういう現実を垣間見て結婚観の寺島進の結婚観も変わっていくんだよね。
あれでも飲み屋のシーンで結婚するんですっていう話しません
でした？してた、してた。その後大杉蓮のそういう現状を見て、やっぱ結婚って何なのかなみたいな、
ね、
悩むところが出てくるっていう、うん、
でももうある程度分かってるのに、うん、なんか一応こう見ておくっていう立場になってるっていうのが良くて、うんうんうん、あ、いや、なんか良かった。
あの人があれだね、今回やっぱり気になったのはあの後輩か同僚か分かんないけど、あの薬師寺に覆いかぶさって撃たれて死んだじゃない、うん、毎回出てくる、あの、うんうんうん、銀釣り隊の車燃やされた先生、はいはいはい、あの人の奥さんが、はい、あの未亡人がやっぱりそのたけしがやっぱり気にかけてっていう、うん、
やだらとお金が送られ
る様子を見に行くって2回ぐらいその場面があって、うん、あれあの女優がなんか大木優吾さんっていう人で、今回初めて知ったんだけど、キッズリターン の, あの喫茶店のあの
大
塚美津子の娘だし、今回はそれだし、菊次郎ではあの正雄のお母さん役で、
あ、そう、う
ん、あ、全部同じ人で、こんなにそこまで名前が通ってなさそうなのにすごいたけしに愛されてんだな。
そうだね、
ちょっと調べたらやっぱりなんか同性発覚みたいなニュースが過去のニュースで、
え、たけしの
たけしと
女だった、
まあ、まあ、だってそれはそうだよなみたいなぐらいすごい起用されてるみたいな、うんうん、ちょっと下世話な言い方すると、
なるほど、う
ん、でも割と目を引いたもんね、毎回あの喫茶店の時も良かったし、
うん、うん、あの、うん、お金送られてきて寺島進に電話かけて、うん、寺島進がもらっちゃっていいんじゃないですか、なんかいいな、かっこいいなと思って
まあ俺でもそういうね、い
あれその時ってもう強盗、当然そうだよね、強盗した後の、うん、まあ、もうあの段階でいろいろ結びついてるのかな、寺島進の中では、
なんかあったんじゃないですか、
西さんがと強盗まさかやっちゃったのみたいない
や、だってそんなお金を持ってるっていうのも、うんうん、
まあ借金してたぐらいだからね、うん、急に羽振りが良くなってる
あのポツっていったベレー帽でも買ってみようかなっていうのを、うん、真に受けてベレー帽を送ると、うん、
ガンボールのケース入りのすごいいいベレー帽
を送る、うん、それを被るのかと思ったらやっぱ被るのはないなと思って胸にしまうとか、
あのね、なんかちゃんと画材屋でいい道具を選んで買った、うん、送った感じでね、うん、ダイソーの画材じゃないからね、
ダイソーなんかあったないと思う
でもきちんともうマーカーペンにしろ、うんうん、何十本あるんだっていうぐらい送ってたり
もう初心者なんかダイソーでいいと思うんだけど
でもなんかそういったところもやっぱ面白いし、うん、
ねえ、
ところどころ入る絵はどうなんだろうと思いながらもやっぱ見ちゃうなっていうのもありますし、
そうだね、まあ、味わいはとてもあるし、うん、いい絵だと思うんだけど、ただ自分の映画でこんな素敵な絵でしょって出すやり方が俺はちょっと、うん、もうなんかムズムズして、うんうん、苦手だわ、
うん、でもなんか事故後にもう一回なんか自分を取り戻すなんかナルシズム的なものを作ろうとしたんじゃないかなっていうのと、うんうん、
まあでもね、そういう自分大好きっていう思いがある人がやっぱ売れるっていうのはね、世の常だからね、しょうがない、
いやなんか味わい深かったなと思って、うん、なんか当時のこととかもちょっと思い出したりとか、うん、そんな北野翔子のことなんか、うん、そんなこれを見なかったらなんか思い出さなかった
ですし、う
ん、
記憶の彼方に、うん、
YouTube でミュージッククリップあるんだと思って
そういう意味で言うと大杉蓮にあの役をやらせたっていうのはその絵を描くってねもうその体が壊れて、うん、なんかだけどそのまあ絵を描いてやっぱり予想外にはまってったわけじゃん大杉蓮はそこに、
はいはい、
絵をどんどん新作が発表
してそうだ、ね、
ある意味たけしはそこに重ねてるのかっていうのは今ふと思うねなんかね、
きっとそうですよね
そうだよね今喋ってるとそう思ったけどそ
う、うん、二分化してるっていうか、うん、こっちの方もやりたいけどこっちの方もあったんだよっていう
だけどやっぱり作品出すことで、ね、自己が再生していくっていうのは、うん、やっぱり映画を撮るっていうことにたけしは、うんうんね、道をあれしたところでさそれは大杉蓮が割と自己のたけしの投影なのかみたいなのは言われてみるとそんな気がする
なんか、うん、この後にたけしずかなんかの時に水道橋博士か誰かが言ってたんですけれど、はいうん、1本の話を作ったら2つの2人の話のこう話を作っててそれを同時進行に作ってったっていう話をなんかしてて、うん、それ聞くとたけしずじゃなくて、うん、こっちだったじゃないかなっていう気がしてきて、
うん、そうだね、うん、じゃあそんなとこですかね、
まあ、渡辺哲也誰か忘れてまあいろいろねちょこちょこと出てくるのがなんか、
はい、
たまちゃんとか出てきてよかったよね
あいいです
たまちゃんどこ出てたっけ
あのそれこそ警察、うん、あの警察 の、うん、あの偽のパトカーで、うん、もう一回帰るときに事故った車があって、うん、おい税金泥棒の、うん、
そうかあれ玉袋さんだったんだ
あれですよ
全然気づかんかった
前回も出てますよあのみんなやってるかで、うん、あのおじいさんの臓器を提供する先が、
う
ん、
あそうそうそう
学生が来た玉袋さんだったで微妙な笑顔をしてるっていう、うんうんうんあつまみエタノさんがボコボコになるとか、うん、
あれ花火だっけ
花火でした、
ね、あれも良かったね
あれも良かったなってあんなこと言うかっていうなんか横にいた、うん、女の人に、うんうん、その花枯れてるじゃねえかとか言って男に振られておかしくなったからなって言葉にしないよなと思って何を言い出すんだろうと思ったら、うんうん、でもひどい目になるっていう
分断っていうそんなもんかでもまあ随所にこう分断が出てきてて、
うん
ね、キャッチボールギャグみたいなのあるじゃんこっちに構えてたら、はい、真横に投げるとか
あ
の時のキャッチャーが柳優さん
でしたね
そうだね
ボールくださいって言ったのとか、うん、あとあれですよね、うん、あの止まってる、うん、あのなんかなんだっけな偽のパトカーを動かして、うん、なんか清掃員かなんかに対して銃みたいなの向けて
そうそうそうそう
ってやるの、
う
ん、あれガンビーノさんだか誰かでした
よねガンビーノはあの青いつなぎ着てる方だ2人組の
2人組の方か、うんうんうん、でもあれも確か芸人の人
だといやあれもそうよ
ですよね
そうそうそう、うん、あれって撃たれる真似撃たれて それにこう付き合ってくれるやつでしょ、うんうん、あれはあれじゃんだからキッズリターンの漫才師の
あ
れじゃん、
うん、お宮の松さん
か お宮の松がどっちかあれどっちか分かんないけどキャッチャーのやってた方と柳優里とキャッチボールしてたやつとその打たれるあれパフォーマンスしたやつが どっちもあれあの、
うんうん、
あのコンビなんつうの
あのグループはもう解散してるんですよね、
う
ん、
あのお宮の松ともう一人だよね
北京源氏じゃない
北京源氏でそれで、うん、あの、うん、解散して、うん、桐畑徹さんと組んで、うんうんうん、あの蛍源氏っていう名前でやってますよね、
うん、
確か
そっかそっか
一人もあれだよね雷神のあのアナウンサーってアナウンス呼び込みの人
あそうなんだ、うん、へえ、うん、
じゃあ次、
はい、じゃあそろそろ菊次郎の夏に行きましょうい
いですか、
うん、いやーなんかあれでしたね、うん、あの菊次郎の夏ってこんなだったっけと思うような
たけしと子供が旅するっていうのあれたけしがお父さんなんだっけなって思いながら見てた全然違って全くの他人だった、う
ん、血縁関係もなんもない
そうそうそうそうそう
知り合いの、
うん
うん、岸本佳代子が知り合い
岸本佳代子は奥さんで、うん、その旦那さんがヤクザのたけし、
うん、あれ花火から1年も経ってないんじゃねえかな
あそう
あのー、うん映画館、浅草東映のシーンがあって、うん、後ろに貼ってたポスターが、うん、ローランド・エミリヒのゴジラだったんで、多分98年とか、
それ
ぐらいの時期じゃないかなって、
う
ん、さ で公開が99年だ
ったんです。そうです、99年の、ね、夏っていうのはすごい覚えてるんだけど、うん
うん、これはね、うん、レンタルで見たわ、
うん、俺東宝パラスだっけ、地下にあったやつ、
映画館で見た、
映画館で見ました、あこのだからシルバーホテルの地下だっけ、うんうん、そこで見たの、
ね、俺はなかなかつまらなかった
予告だけで花火があんな感じだったから大丈夫かなと思って予告見ただけ で、うん、でビデオになってみてやっぱ大丈夫じゃなかったっていう、
まあね、別につまんない話じゃないんだけど何しろ長いんだわ、
でもあの15年ぐらい前に深夜で悲しい気分でジョークを見たら、あこれを武志流に作りたかったんだなっていう、ほぼ似てる話が似てるっていうか、あれも子供とオーストラリアにいるお母さんに会いに行こうとして結局会わないっていうところまで同じなんで、
なんかね武志がやっぱ普段車で生活してるせいか東京から豊橋まで行くのに電車を使うって発想がないんだよね、
そんなにあの手この手でなんかする割にはね、うん、その時点でね電車の通りがよっぽどスムーズなの
に、うんうん、意外と競輪のシガーと長かった
り、ね、競輪が長くて、うん、競輪にとどまって2日3日いたじゃん、うん、でその後、うん、バス停でも3日ぐらいいるし、うん10日ぐらいかかってんじゃないかな、
普通に3日もいたか、
うん、うん、2泊はしてたよね、
でみんな変なところで置いてくよね、なんか不明とかにしても、
そう
なんでそこなんだ、もうちょっと行ってやるみたいな、ね、どうせ乗っけたんならっていう、うん、
バス停でいたらあのビートキヨシとか
いや俺結構面白かったから
あそこいいですよね、なんか
面白いんだけど
ションペンしてんじゃない、ヘムこいたらお前って笑いながら突っ込むっていう、
うん、
でこう持ってたおにぎり盗んだ
そう
お前さんが食いなとか言って
2回と入れ替えてた
お前さんが食いなとか言って陰でベランを食おうとすると落としちゃってそれを拾おうとするところとか
ひっくり返る
妙に面白いですよ
もうしょうもないんだけどね
あの引かれるタイミングとかもすごい好きでしたね
しょうもないよね
必ずあれですよね、うん、ドンっていう音がして、うん、振り向くとこういう風に倒れてるっていうのは、うん、なんかたけしさんっぽいなっていう、うんうんそういったところとかもいいし、うん、もうみんながダメでいいじゃんっていう感じの人たちが優しいっていう
の
が、うんうん
まあね、車中泊して旅をする人とかで、ね、日産キャラバンで、
でも子供と見れるかと思ったらマラワカジさんの心理ってまずダメですよね。
そうだね。いやなんかね暗黒舞踏が始まったもんね。暗黒舞踏だーなんつって。90年代はなんかちょっと流行ってたよね。
あ世界的にあの子供がブリーフ一丁で おじさんに侵されそうなるシーンを描くっていうのもなかったと思いますし、その後の暗黒武道もそうですし、
あとねそれもあれだけどなんかキャバレーみたいなとこ連れてってその日悪夢にうなされてホステスの顔が次々浮かぶ、あれも怖いよね。
ホステスの顔とあのガンあれでしたっけ、ドラでしたっけ、
うん、
あれが一緒になって、うん、ちょうどあのホステスさんの顔と、うん、あのドラの顔が一緒になって、うん、ホステスさんを殴ってガンガンガンガンなってるような感じになるとか、
競輪のドラ、
いやなんかすげえセンスだなと思いながら見ちゃう、
その辺のあれはいいんだけど、合成が、まあ、あまりにチャッチくて、うん、やんない方がいいのになって、うん
でも花火で割と おじいさんと子供が鐘のシーンあったじゃないですか、
あとね
鐘を夕方鳴るからまたその時って言って、その後たけしが鳴らすじゃないですか、それを鳴らすシーンは出さないんですけれど、おじいちゃんと子供が門の奥で驚いてるシーンがあって、そこはに手前に猫がいるじゃないですか、あれは自然に撮れたっていうのがあったんで、割と今回はちょっと変な工夫をしてやれと思ったのがあれなんじゃないか、
そうか、天使の鈴がなんか合成で空飛んでいくやつとか、もうちょっと見てらんない、
あそこ恥ずかしかったですよなんだろうこの妙な恥ずかしさはっていう、いやでもあれですね、やっぱ軍団さんの
義
太夫、はい、さんと
ライト
さん
が、ね、ハーレーマニアみたいな、
あの優しさっていうかなんかすごいいいなと思っちゃって と小説家を目指してるんですっていう、なんかそんなこと言っておきながらトウモロコシでそうところとか
そうだね、
いや、
あの人は誰なの？
あの人はあれじゃないですか、あの
小説家志望の
タップの人じゃないですか、あのヒデ坊さんとか、なんかその後あの何でしたっけ、座頭市かなんかのタップを知ってました。なんか動きとかそんな感じだった気がしますけど、なかなかあんな映画の中で、あの、井手らっきょうが全裸になって、モザイクみたいなのかかるっていうのもないですし、
魚になれって結構凝ったボディメイクだし、
あの指示はなんかガンバルマンのやり方でしたよね。あの、裸だるまさんが転んだをやろうって言って、何ですかそれはって言ったら、しゃないのかとか言って、あ、ガンバルマンっぽいと思って。
そうだね、なんかね、ハーレーに乗ってさ、ヘルメットが無邪気にナチスの、うん、今じゃあんまり怒られそうなヘルメットをし
てあんなハードな
やったけどね、あれね、
うん、昔は無邪気にやってた、うん、ナチスのコスプレ、う
ん、あんなハードな衣装着てるのに、うん、義太夫さんの優しさとかラッキョさんの優しさがもう垣間見えるっていう、うん、
あ、そう、義太夫のね、うん、T シャツがダンジグっていう当時流行ってたヘビメーター版。
そうかもそうかも、なんかなんとなく見覚え
た、うん、俺は好きで結構何枚か聞いてた、うん、
最初にあのハーレーに止まっついてた鈴を菊次郎が見てて、うん、トイレから出てきた義太夫とラッキョに、うん、おい、あれなんだって、もういきなりこう乱暴な口調で話しかけるじゃん、
う
ん、
そう、
あれがまたあの時点ですでに義太夫はすごいおとなしい優しい人で何ですかみたいな、ああそもそも関係性があるから安心して見てるんだけどさ、あれ、
うん、
普通ちょっとその話し方ねえわみたいな、
まあね、
まあでも、うん、この人は ずっとそうだったじゃないですか、どこ行っても
そうそう、
またホテルのところとかもそうでしたし、うん、ホテルのあの、うん、あの会計の人も優しくて、もう
優しいが同情しちゃうんだろうね、こいつと一緒にいて大丈夫なのかみたいな、
子供に対してお小遣いだったじゃないですか、
ちょっと狼藉が過ぎるんだよ、うん、
いいでも初っ端から笑ったけどね、俺あのカツアゲされてたじゃん、
うん、
あの正雄がね、うん、正雄がカツアゲされてて、岸本佳代子何やってんあんたってなって、うん、返しなさいって言ったお金を自分のポッケにしまって、うん、もっと誰もやろうみたいになってあんたがカツアゲしてどうすんのっていうあの時点で面白いっていうか、
いやだって出方も最高じゃないですか、うん、あの岸本佳代子とその武志が並んでる時に、うん、前作であんな綺麗だったのに、うん、もう岸本佳代子はすごいやさぐれてるし、武志、うん、さんはどっかと違う方向向いてて、うん、で子供に対して
前作って何、
花火
あ、そうだね、岸本佳代子、
花火はそうだよね、前作出たもんね、
で、あの、うん、岸本佳代子がすごい口調で、うん、その中学生に対して、うん、あんた学校はみたいなこと言って、うん、あの学校行かないとね、うん、この人みたいになっちゃうんだよとか言ってあんたもなんかやってるやつ言ってやりなよって言ったら、すごい笑顔でピースし始めてもうここの時点で面白いと思って、
世界丸見えみたいになって
前作では全く想像できなかったことをもうここで崩してると思って、やっぱ見て続けてみる面白さですよ
ね、そう
だね、あれでも俺ちょっと嬉しかったな、あ、去年の、ね、前回の今回でこういう役柄にするんだっていうの、
うんうん、でもなんか絵本タッチで進んでいくっていうのがなんか、
ね、絵本タッチ、
ああ正立てがね、
あ、正立て、
ね、割と細かくしてる ね、
絵本じゃない絵日記か、絵日記のあの、
うんうん、
それがなんか怖いおじさんとかなんか あれを絵で描いてなくてなんか映像で映してるのが俺はなんか違うかなと思ったりしましたけれど、でもんー、でも今見直したらみんなやってるかの方がまだ冒険をしてたのかなっていう気がして、
みんなやってるかの方が盛りだくさんだったわ、
ギャグとしてはそっちの方がやっぱ楽しかったかなっていう、
まあ、ギャグそんなに面白くなかったよ、う
ん、いや不可感じゃのはやっぱ何と言っても長さだよね、
長いよね、
こんなに長くする必要あんのかなって思う、
いや監督がね、うん、一般に編集すると長くなりがちだってよく言うけど、うん、でもこれは本当だ、たけしもどうかしたのかなって、
いやだから多分ベネチア撮った後で、
うん、
あんまし意見しにくい雰囲気もあったのかしら、
あそこはメイキングに入ってます、なんか一応、うんうん、なんか同じものを、うん、あの花火の時は自分のスタイルを通すみたいな話してたんですけれど、うんうん、今回のやつだとなんか同じものを作っててもみたいな話をちょっとしてたので、うん、なんかそれは意識的に変えたんだなっていうのが、
変えるのはいいんだけど長さが、
ちょっと切りませんみたいなこと言えない雰囲気があったのかな、
ね、あそれは、うん、 でも、うん、もう一つそれを感じたのが、うん、久石さんの曲はいいんですけど、うん、毎回同じパターンで入ってくるから、うん、なんか、うんうん、結局いい話にしたいんだなっていう感じ、うん、
まあそ
う
ね、久石さんの音楽がね、もうとにかくアンビリバボーとかで、うん、使われまくってるからさ、
あれはね、あのこれが一番最初なんだよね。
そうそうそうそう。
俺でも何やっぱり印象残ってるのあのピアノだったもんね。最初映画見たのだもんね。
タラタラタンタタン。
俺はあのトヨタカローラかなんかの CM で使われ
た。あ、そっか。
ああ、いい使い方だなと思って。うなんかその後夏の夏になるとこの曲が夏の、ね、イメージとして流れてきたりとか。
ひと夏の思い出みたいな曲がめちゃめちゃハマるんだよ。
そう考えると音楽の使い方っていうのとか音楽はすごいなと思って、
うんうん、ただねなんていうかこう自分もその映画館で見てそのこと特に見返してなかったんだけど、うん、ちゃんとやっぱ細かいとこ忘れてんだけど、うん、で長えよって思ったんだけどさ、うん、でも嫌な印象が全然なかったのは、うん、やっぱりこの菊次郎のあの傍若無人さと、うんうん、まあ中盤と言っていいのか分かんないけど、まあ、クライマックスその行きのクライマックスっていうか要するに家にたどり着くわけじゃん、うん、お母さんに、うん、でその時の、うん、いやもう幸せな家庭すでに気づいてて、うん、お母さん出てくる海水浴かなんか出かける場面で出くわしちゃってさ、正雄がショックなのは分かるんだけど、うん、菊次郎が、うん、衝撃を受けてるんだよねそこに。
そうだね、
あれはなかなか印象深かった。
それでさ、うん、お前も俺と同じなのかって、
あどっかで通訳場面あるもんね、うんうんうん、
でちゃんとお母さんの居場所が分かってて、うん、あの一回会いに行くけれど喋、うん、れないっていう感じとか、うん、やっぱ そこでよりこの子をなんとか笑わせてやろうっていう方向に行くっていうか、う
ん、
そう
だ
ね、
だから結構お母さんに会ってこれで帰って終わりかなって思ったらその後ダラダラ続くんだ、
う
ん、
その後義太夫とかが、ね、励ますためのそう楽しい思い出作ってやろうみたいなのがなくちょっと長すぎる
んだけど、それが長い。まあその前も長いんだけど、
要所要所でね、だからその行きの海行きでその言うてもその道中で、うん、まあそんなに寄り添ったんだと思うんだけど、
うんうん、
だからこうあの場での、うん、出くわした時の衝撃みたいな、うん、あのまますんなりと電車一本でそこまで行ってたら多分そんな衝撃はなかったはずだね、菊次郎からしても、うん、もうダメさっさと帰ろうぜってなるんだけど、
うんうんうん、
あのなんかむしろ正雄よりもなんかショックがってるっぽい感じ、表情が、うんうん、なんか俺はやっぱ染みたんだよね。
なるほど。
いや、うん、競輪場で、うん、あの頭バンバン叩いてたのにやっぱこの子をなんとか笑わせてやろうっていうところが、うんうんうん、長いけれど良かったなっていう感じはして、うんうんうん、だからもう最後に別れるところがもうなんかうるっときちゃって、う
ん、いや来るんだよ。だからそれで最後長いけどいろいろあって最後おじちゃんの名前なんていうの菊次郎だこの野郎っていうのを、うん、あのセリフ最後に持ってくるのとかもうあれだけでもいい映画って思っちゃうんだね。
あ、そうね、うん、まあでもねやっぱ俺は見てて不満が結構あって、うんうん、やっぱ正雄がちっとも可愛くない、
うん、俺はそれがいいと思うんだけど、
いや
このブサイクくらいがいい
ぞ、ね、ブサイクはいいんだけど個性がないんだもう透明っていうか、うん、この前ね、うん、今もウィンドで、うん、昨日今週までやってロッタちゃんっていう幼児が4歳の女の子が主人公、うん、本当悪い子で、うん、面白いんだよ見てて、うん、もうすっごい怒るし、うん、正雄怒りもしなきゃ笑いもしないし、感情がなんか押し殺してるばっかりな感じがして、うんうん、
でも、
まあ、だから気の毒ではあるんだけど、うんうん、子供らしくさが全然ない、
うん、メイキングだとすごい子供っぽいところを、うん、やっぱ笑いがすごく、うん、やっぱ抑えすぎたんだろうなっていうところが、
うんうん、そういうところがね、なんか正雄見てても楽しくないんだよね、うん、あとね、たけしの演出が多分現場でやってるからだろうけど、たけしと同じ人格の人が 3,4 人出てくるんだよね、ヤクザみたいなやつで、うん、そういうところで、うん、やっぱちょっとたけしがこうしろっていうのみんな素直に従ってやって、うん、OK ってやって、でも結果なんか描き分けができてないんじゃないかみたいな、うん、つまらなさがある、うんうん、
いやでもなんかあの階段から落ちたっていうショーで傷だらけになってきてたところで、なんかこう鼻血をこう拭ってるところで、なんか愛情的なものがさらに深まるっていうか、なんか当時は感じなかったですけれど、あ、こういうのをやりたかったんだなっていう、この映画は。
あれね、粋でやってたんだね 行きの道中であんななってたんだね、もうね。うん、でも俺あれ薬局叩き起こして、
うん
うん、そんな金あんのかと思ったけどね。
あ、ヤクザにリンチでやったところですね、うん、お祭りで。
そうそうそう、薬屋でいろいろね、
うん、
消毒液とかも多分買ってたんじゃないか
ね。え、
うん、でもなんていうの、そのキッズリターンの時もその南さん言ってたけどさ、予告、映画の予告でもうその肝心なそのクライマックスのセリフを、何も始まってねえよっていう、まだ始まっちゃいねえよを予告でもう持ってきてたっていう話をしてて、うん、菊次郎もそうだよね。
そうですよ、うん、DVD の予告で見直しましたけど、うんうんうん、やっぱそこが
菊次郎だよ、この野郎が持って、あ、でもそういう面白さがあるのかな、その予告
見て。菊次郎だよ、バカ野郎じゃないっけ、うん、バカ野郎だっけ、
バカ野郎、
バカ野郎だ。それが、ね、あの最後に来たっていう、
多分テレビで、うん、たけしさんの次の作品ですって言った時もそこが中心で、うん、菊次郎っていうのがたけしさんのお父さんの名前だったからっていうので、うん、これは期待しましょうみたいなことを
言ってた。お父さんの名前だね、そういえばね。
そう
そうだそうだ。いやでもよかったけどな、最後にあの、
う
ん、
そうだね、
楽しく、
そもそもロードムービーが好きなんだよね俺は。
長いけど、
長いけど
慣れるところもあるけど楽しかったなっていう。
全然終わんねえと思って見てたの僕はね。
さあ、じゃあそんなところでしょうかね、うん、次は何だろう、
次はブラザー
と、あ、ブラザー、
ドールズかな。
ドールズ見たことないんだよね。
あ、
俺も見たことない。
多分そドールズ、
あ、そうです、ブラザー、ドールズですね。です、2001年
菅野美穂、
菅野美穂で、その後がザ・トイチだったはずです。
おお、ね、いいじゃないですか。
なんかもう本当に1年おきとかにやってて、 2000年が何にもなくて、
うん、
2001年ブラザー、
うんうん、2002
年ドールズって感じ
です。アメリカで撮るから時間かかったのかな、
あ、かもしれないですね、うん、あと
ファッキンジャップぐらいわかるんだよこの野郎。
そこはでも、うん、あれですよね、中盤のところでこのその映画の予告の最後あたりに出て、こんなかっこいいんだぞみたいな感じで出てくるっていう。
アウトレイジって始まってからってほぼアウトレイジだけでやってたんだね。
もうでも2010、うん、震災後じゃないですかねそれって多分。
え、2007、8年じゃないっけアウトレイジは。
アウトレイジ2010年。
あ、10年か。
10年、12年、17年なんだ、
うん、あの、あれなんですよね、テレビ朝日、ここぐらいまでが東京 FM とか協賛してて、このあとぐらいから、たぶんしかテレビ朝日とかがいろいろお金出し始めて、でそれでしばらく続いて、で、アウトレイジからがテレビ東京がお金出してるっていう、テレビ局もそういろいろ変わっていくっていうような感じ。
なるほど。さあ、じゃあそういったところで、
はい、
はい
はい、
それではお聞きいただきどうもありがとうございました。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうのは